お祈りします。憐れみ深い天皇と様、皆をあがめます。主が今日も御前に引き出してくださって、御言葉を語ってくださるからありがとうございます。どうか聞かしめてください。その言葉によって生きるように、一つ一つ恵みを持って臨んでください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。私たちがイエス様を信じたら、そのことによって罪許され、神の子とされる。それは事実です。それで私たちは神様の子供としての特権を持って、この世にあって生きることができました。それは私たちがもはや自分のために生きるのではなく、自分のために死に、自分のために生きているイエス様のために生きるためだと聖書は言っています。罪許されてるから私はもう大丈夫だから、私は私で生きるんだという、その生き方を続くのではなくって、私たちがもう罪許されたから、今度は神の子供としての清さを持って神が喜ばれるように生きるんだということが私たちの新しい生き方です。ある人たちはその神様が与えてくださった恵み、十字架の遺産、それを信じることができずに、自分が何かを行って、その義によって、その善によって神様からいただこうとする、恵みから離れた、そういう考え方をしています。それで自分が何かよくやったら、あ、よかった、だから神様は私を褒めるだろうと。それでまた失敗したら、ああ、私はダメなんだと、神様が私をこう叱るだろう、もしくは何か罰を与えるだろうという、そういう恐れを持ちます。それももちろん真理から離れているものなんです。恵みから離れているということは、イエス・キリストから離れている。誰でも人間は自分自らの義では神様の前に出ることができません。立つことができないんです。だから私たちがもしイエス・キリストの恵み、本当に十字架にあるその遺産を知ることができないならば、それを信じないならば、私たち一人も神様の御前に出ることができないわけです。神様が私たちにイエス様を送ってくださって、イエス様が私たちの贖いとなり、イエス様が私たちの清さとなり、イエス様が私たちの本当のこう神の前に出る義となってくださってるわけです。私たち自身のものでは決してありません。で、イエス様が私たちの義となり、贖いとなり、清さとなってくださったから、さあ私たちは神の御前に出られるようになりました。で、神様の前に出たということは、すなわちもう世から性別されて、世から神様がイエス・キリストのうちに移してくださったということなんです。自分の相続が変わって、自分のもともとの本当に種が変わったわけです。もともとは生まれながらの人間でした。この生まれながらの人間は持って生まれた肉という、人間性という、そういう性質があります。その性質は神様の形によって作られた私たちですから、愛しなくてはいけない、また愛によって生きる、それで真実で義なる、また本当に憐れみ深いとか、そういう神様のご性質を主体求める、またそれがいいんだという概念は持っています。だけど自らはそうすることができません。で、それを求めるけれど、それがいいということは分かってるけど、実際その肉なるものが持っているその性質は、一番中心に何があるかというと、自己中心というのがあります。神の栄光ではなく自分の栄光、神が喜ばれるということではなく自分が喜ばれる、自分が全てのものの基準になり、全てを自分が所有し、自分の好きにしたいという、そういう自己中心的なものを持っています。すなわちそれを自分が自ら神になりたいという思いを持っているということなんです。 だからどんな良いことをしても、どんな正しいことをしても、それを自分がした、自分の栄光にし、自分の本当にこう益にし、全部自分中心にしてるから、自分と異なるものに対しては蔑み、比較し、競争し、妬むという、またそこの結果があるわけです。それで人間はお互いに自己中心ですから、お互いに争うしかないようになっています。それが人類の歴史の中にずっと続いています。そこにイエス様が私たちの贖い主として来られ、私たちのその全ての犯した罪を許しただけじゃなくて、その罪を犯す性質、その肉なる思い、肉なる性質自体を私たちからどうしました、もう根こそぎ切ってしまいました。だから私たちは持って生まれたものだけじゃなくて、今度はイエス・キリストが私たちのうちに来られたことによって、新しい法則、新しい神の命が宿るようになったんです。だから私たちのうちには2つの法則があります。もう1つは神の御言葉によって生きる命の法則があって、もう1つは私たちが生まれながら持って生まれた自己中心的に動く、そういう法則があります。で、この法則を神様は罪の法則だと言っています。罪の結果は死です。で、死というのはもちろん私たちの肉体が結局土に還る、それも死ですけど、聖書で死というのは命なる神様から離れたら、それがすでに死なんです。死んでいく状態なんです。今花瓶にある花が生きてるように見えても、それはそこから生き延びることができないんです。結局は元の根から切られてしまったその木は、その花は死んでいくだけのことなんです。そこでどんなに伸びても、私たちが結局生まれて永遠に生きそうに考えてるけれど、みんなが死んでいく、そういう状態で、神様は私たちにそうではなくて永遠に生かそうと思いました。悪人でも死ぬことを望まず、小さき者一人も滅びることの求めない神様ですから、私たち自身はそれを感じずに、悟らずに、何も分からなくても、その私たちの定めを知っている神様は私たちを救おうと願ったんです。で、神様は私たちを実際に救ってくださいました。誰でも主の名を呼べば救われる、誰でも主を信じれば滅びることなく永遠の命を持つ、それは神様が与えた恵みなんです。恵みというのは神様が私たちに与えなしに、ただ何の条件なしに与えたプレゼントなんです。プレゼントはもらえばいいだけのことなんですけども、プレゼントをもし返さなくちゃいけないというような、そういう借りみたいに考えるなら、そのプレゼントは迷惑ですね。だけど神様のプレゼントはそういうことではありません。ただそのプレゼントがあまりにも素晴らしいし、私たちになくてはならないものだし、本当に神がどんなこう値を払ってくださったものなのか、それを知るほど私たちはその神様の愛と恵みの素晴らしさ、大きさに圧倒されて、その神様のためならば何でもしたいという心が自ら起きるようになっています。聖書では神様は心を尽くし、思いを尽くし、また力と命を尽くして愛しなさいとあります。で、皆さんがこう愛するという対象のためには、何をしてもそれは苦になりません。何を払ってもそれは惜しくありません。何を与えてもそれはただ相手が喜んでくれればいいと思うようになっています。で、頭はいつもどうしたらその対象を喜ばせようかなという、そういうアイデアが出てくるようになっています。これは愛の結果なんです。それは何かこう励んで研究して勉強して、それで 知ることではなくて心から浮かんで出る一つの思いなんです。それが愛なんです。私が子供たちが小さい時に子供のためなら夜中でも起きて子供の必要をこう応じてやります。泣いたりまた具合悪かったりおトイレ行きたい、いろんな子供たちのそのこと、自分が具合悪くても自分が眠くても自分がどんな苦痛を感じてても子供が必要だったらそれに応じてやります。でそれはそんなに苦になりません。当たり前だと思って、それを私が子供のためにしてやったから誰かにその対価をこう報いをもらおうというそういう考え方全然ないんです。当たり前としてしてあげる。でも私がもしそれを他の人のために、全然関係のない人のためにしようとしたら、なぜ私がしなくちゃいけないのという、そういう思いがあるはずなんです。その違いが何なのかというのは愛なんです。で私たちが神様を愛するならば、本当に心と思いを尽くして愛するならば、私たちがイエス様から目を離さないでくださいとか、いつも神様を思いなさいとか、神の喜ばれることが何なのか考えなさい、思いなさい、その通りしなさい、神の戒めを守りなさい、本当はそういう言葉全然いらないんです。するようになっています。だけどさっき言った私たちが持って生まれた自己中心的なものは、決して神を愛することができないし、神の言葉に聞き従いたくないし、神を認めたくないし、いつも自分自身で自分の好きなようにしたいという、そういうものを持って生まれましたから、聖書はそれを踏まえて私たちにいつも神を愛しなさい、神様にこうしなさい、こうしなさいということを言うしかないんです。私たちがみんな神様を愛して神の戒め通りに生きるならば、聖書はいりません。もうそのようにしていますから。だから聖霊によって生きるというのは、そういう意味ではすごく自然なんです。聖霊によって歩めば御言葉通りに神の喜ばれる歩みができるようになっています。聖霊が種になって、聖霊がこう命を持って働くことが現れる、そうすれば結局聖霊の実が現れる、それは当たり前なんです。だけども私たち自身にそれを妨害する、それを拒む心がある、そういう性質を持って生まれてるからこそ、私たちは毎日御言葉によって、その神の言葉に、また聖霊のその働きに逆らう自分の働きということを知らなければなりません。それがあるものは、さっき言ったように神様が恵みを持ってただ与えたものを信じないという心があります。それで自分が熱心に何かを一生懸命しようとする、そういう心、それは神様がイエス・キリストによって与えた恵みを無駄にすることなんです。私たちが本当に義とされた、それは神様の前に私たちが義人と見なされたということなんです。なぜならイエス・キリストが私たちの義となってくださったから、神の義が私たちに望んだからなんです。でも自分は罪人だ罪人だということで、年中自分自身に対して卑下して、また自己虐待みたいに、私はダメだダメだと言ったならば、それは神の恵みを無駄にすることなんです。それでどうすれば神様に喜ばれるんだろう、どうすればということで、それが悩みとなり、それが重荷となってるならば、それも神様の恵みを無駄にすることなんです。だけど今日の御言葉のように、逆に恵みをこうあだに返すというか、恵みを利用して、もう自分は大丈夫だからと言って、そのまま自分の肉に従って、自分の栄光を求めて、自分の益を求めて生きる、そういう生き方をするならば、それを神を軽んじると言っています。 私たちが神様を恐れることが治癒知識の始めだと言っています。で、恐れるというのは罰を恐れることではありません。罰を恐れると私たちはどうしてもその前罪を犯したアダムとエバが神様が呼んだ時に木の陰に隠れますね。それみたいに私たちは何かにこう隠れようとしています。自分に隠したい恥ずかしいものがあると見えないように隠れるところに自分が行って、それでそこにこう安住しようとしています。イエスも信じて神の御前に出られるようになったというのは、神の前に自分が裸になって大丈夫な状態なんです。神様と自分の中に何も妨げるものがない。妨げるものが罪であったのに、その罪が許され清められてるからなんです。自分の思いと自分の心の中が全部映し出されても、でも大丈夫。それは私たちが全て心と思いの中に神の思いで満たされたということでは決してありません。その中に罪があって、その中に汚れがあって、その中に神様の前にふさわしくないものが全部映し出されてるけれど、イエス・キリストの血潮によって大丈夫という信仰なんです。自分自らが義となったという意味じゃなくて、自分には罪しかなくても神様が義とみなしてくださったことを信じることなんです。しかし皆さん、自分自身が本当に許されるべきものではなくて、その神に対していかに至らないものであり、また逆らったものであり、罪を犯したのかを知るほど神様の前に本当にすみませんという心を持ちますよね。で、すみませんということは、私たちがへりくだることなんです。すみませんということは、私たちが神の御前に小さくなることなんです。すみませんということは、神様の前に本当に私たちがこう許しを請う心になります。なのに神様が、私はあなたを許した、本当に紅のような罪だっても雪より白くし、私はあなたの罪を覚えもしない、私はその罪によってあなたを定めることがない、罪に定めることがない、罰を与えることがない、なぜなら私があなたの身代わりになって、その罪を全部代わりに罰を受けて、私がその罪の代価を払ってあげたからと言うならば、私たちはすみませんで続けて終わることはないんです。それがありがとうに変わるでしょう。さっき恵みを無駄にせずという話をしましたけど、恵みを無駄にせずというのは、そのありがとうの心で生きることなんです。すみませんの心で生きるのではなく、ありがとうございますという、その感謝の心を持って生きることが、結局私たちが恵みのうちに生きることなんです。で、恵みのうちに生きるものが、さあだったらわがままで自己中心で自分のその生まれながらのそういう性質で生き方を続けていけるか、神の前目にそれをしていけるかということを考えるときに、聖書は決してそうではありませんと言っています。ある人が、私たちが罪を犯すのは神の臨在を忘れてるからだと言っています。私もそれに同感します。おまわりさんの前ではスピード違反しないと言っています。警察官が見てる中で、見てる前で犯罪は起きない。私たちの心と思いを知っておられる、調べておられる、調べておられるということは、 調べて罰を与えようとして、そうやって警察官が見てるような調べ方ではありません。神様は全てをご存知だから、ご存知だっけ。で、私たちの心と思いをいつも知っておられる、その神様のこと、神様の目を私たちが本当に知るならば、私の前に、私のうちにその神様の目があるんだということを知るならば、私たちはそれに気づくはずなんです。気づくというのは勝手に動かないということでしょ。私は泳ぎができませんから、あの海の中だったら必ずこう船か何かに乗らないと自分では海の中で生き残る、そこで、泳ぎによって楽しむということは考えません。で、私が今人生の中に自分で生きることができない、自分でそこでどこ行けばいいか、自分の力ではそこですぐ尽きてしまって溺れてしまうということを理解するならば、そこで決して自分で生きようとはしないということなんです。で、船とか何かを頼るでしょ。でも人生が歩むその歩みの中で、本当に世の中で作った、人が作ったそういう船とかいろんなことで私たちが生き残るかというと、そうじゃありません。結局嵐の中にいろんな中にあっても、死というところに着いたら、そこは人間が作った船では生き残れません。で、神様が私たちの本当に永遠の命という船になってくださいました。そこに私たちを入れてくださったわけです。ならば今度はその船の中だったら、自分で生きるとか自分でそこで何かするという生き方はもうできなくなったということでしょ。私たちがよく知っている福音の汽車、その子供の賛美歌聞くと、それは切符だけいる、何もいらない、その切符もただもらってるだけで、私たちが何かで買ったわけじゃありません。ただそこから降りなければいいんです。私たちがイエス・キリストのうちにあっては、今までイエス様を信じる前から持ったそういう自己中心的な人間の歩みはその中では通用しないんだという事実と、もう一つはそこから降りちゃいけないという事実、その二つがあるんです。で、イエス様はいつも私の言葉の中にとどまりなさい、私のうちにとどまりなさい、また私の愛のうちにとどまりなさいなんです。だから神の言葉は私たちにとって重荷とならず、神の言葉がすなわち私たちを生かす命の言葉であり、もう一つは愛なんだということ。愛されて嫌ではないということ、神に愛されて私たちが嫌だということは、神様の愛を信じないか、神の愛を知らないということなんです。私たちが人間の中では自分が愛されてほしくない対象から愛されるときは嫌ですよね。もう本当にストーカーに追われるみたいに、ただ逃げたいということしかなくて、自分は嫌なのに相手が愛すると言ってくれたら、それ嫌なんです。で、今私たちに、私があなたを愛してるよ、私があなたと共にいるよという、そのことを語ってくださる方が、私が好きじゃなかったら、私たちはそれがすごく嫌なわけです。で、神様が私たちの愛の対象ではなく、私が困った時の頼みの対象だったら、困った時だけ必要なんです。寂しい時だけ、私が辛い時だけ、私が力不足の時だけ必要。赤ちゃんが生まれて親というのは、全ての面にあって自分に必要だという信頼を持って生まれています。だから何でも泣けば親がそれに解決してくれる。でも子供が自己中心的に自分の思うままに 生きていたいという心を持って生まれましたから、それが育つにつれて出てきます。そうすると親が自分の思う通りにしてくれないと親の愛を疑います。でそれを嫌だと感じます。で親と今度は力比べみたいになっていきます。子供の思うままに全部してくれることが子供のためにいいか、決してそうではありません。子供のために益になるか益ではないかを判断してやることが本当は親が持つべき愛なんです。で子供に良くなくてもそれをそのまま放っておいて、そのままそれを許すならば、それを本当は子供をダメにしていくことなんです。だけど子供がそれを愛として受け入れるのかというとそうではありません。決してそれを愛として受けずに自分の思うままに生きようとしています。それで子供が、親が自分に対していいこと言ってもそれは小言であり、お母さんは私のこと分かってくれない、お父さんは自分のことしか考えないという、そのことの中ではもちろんお父さんお母さん完全じゃありませんから、子供が言ってる通りのこと本当は知っているかもしれません。だけどそうじゃなくても愛でやっても子供はそれを愛として受け入れない場合も多くあります。そうやって私たちが育ったから、そうやって生きてきたから、神様に対してもそういう思いを持っているんです。親は間違うかもしれないけど、神様が私たちに言った御言葉、この通りに生きなさいということは本当に私たちのためにそうしておられるんであって、神が何か不足で私たちのものを取って、私たちを育てて何かを得ようとするのか、決してそうではありません。ないものから作り、あるようにして、本当に意思を持ってでもアブラムの子孫を作り、神はロバを通してでも御言葉語らせるなら語らせる方なんです。私じゃなくちゃいけないということは、神の何か働きとして、何か神様のこう御心をなす、そういう道具として私たちが本当に尊く用いられるということが、私たちにとってそんなに神様の必要を満たしてやる勲にはなれないということなんです。私たちがそうすることは、神様が何か足りなくて私たちを利用する、だから私たちは神様にしてやったという、そういうことでは決してなくて、それ自体も本当は恵みでしょ。神が私たちに対して御言葉を語るのは、それでもってこそあなたは平安に、それでこそあなたは本当に幸せに生きられるよということを教えてるだけなんです。だからそれは信じる人でも信じない人でも、自己中心的に生きれば必ずその実を結び、誰であっても神の御言葉通りに行ったら、善を行ったら、それに対して借りてるのがある。肉によって肉のためにまいたら、必ずそこでは腐った実が結ぶ。でも聖霊の実は愛です。聖霊の実は聖霊が結ぶから聖霊の実なんです。私たちが自分中心にやって自分の思いでやると、そこからどんなに華やかに、また立派に何か素晴らしいものが得られそうで、でもそうではありません。今オリンピックとかいろんな運動、そういう競技のものを見ると、だんだんだんだんその100メーターをどのぐらい走るとか、どのぐらいの速さで泳ぐとか、そういうのがだんだんだんだんアップグレードしていきますね。人間の本当に限界がどこにあるのかなということをこう試すみたいになっています。そのためにどんどんどんどん小さい時から子どもたちを引き出して訓練していきます。この頃は子どもの IQ も すごく高くなっていくと言っています。だけどそれで人間が本当に幸せになってるのか、それで人間が人間性が成長して何か成熟して人間が立派になってるのか、決してそうではありません。ある意味では社会を見ると人間性はもっともっと幼稚になって、わがままになって、乱暴になって、昔の人間性と言ったら本当に人に親切であり自分が忍耐して哀れみ深くて、なんかこう美しいものというそういうもの持ってるけど、今そういう人間性自体も本当に語らなくなりました。神を愛するのではなく自分を愛し、御言葉を主体求めるのではなく、世にあってどうやって自分が立派に生きようかというそういう思いを持って生きる。そうすると結局元出発点はそんなに変わらないかもしれませんけど、生き方が違うとどんどんどんどんその幅は差は大きくなっていきます。イエス様についていくというのは人間から見たらバカみたいに見えるかもしれません。なんで見えない神様にそうやって生きていくんだ。ある人たちは あなただだけ信仰あって、あなただけ立派なのかと逆にあざけるかもしれません。だけど身が違う。神は私たちを身を結ぶために選ばれたと言います。で、身を結ぶために選んだという神様が種になってくださったわけです。神様ご自身が私たちのうちでなさることは誰も妨害することは本当はできません。だから私たちに希望があるんです。それを信じてそれを妨げるということさえしなかったら、で神様がなぜその私たちが信じることと妨げないことが必要なのかというと、神様は人格を持っておられるからなんです。神は私たちを無視して私たちのうちで私の思うままにと言って神様はなさいません。それが神様のご性質なんです。もう私なんかいいから神様私を治めてください、それも私たちの願いじゃなければなりません。私の思いを全部取り除いて私の心ではなく神の御心通りに私になさせてください、それも私たちの心の告白じゃなければならないんです。私たちが何もせずに神様にただしてくださいしてくださいしてくださいというならば、私たちがしなくちゃいけないことその神様がなさることに逆らわないということをしなければならないんです。もちろんそれも恵みです。それで聖書は常にそれを言っています。あなたの思いを捨てて、あなたを捨てて、すなわち私たちイエス様についていくためには自分を捨てて自分の十字架を負わなければならない。自分は捨てに過ぎ去った、自分はイエスキリストと共に十字架につけられてもう葬られて、私たちが自分が葬られたということが事実じゃなければ、蘇られたイエス様にあって新たに生きるというのは始めもしないんです。聖霊によって生きるということは自分の肉によって肉の願いによって生きることを捨てなければ切らなければならないんです。だからこれを知識的に教えてくださったから、いつも神の国とその義とを求める、すなわち神様が私を治めてその言葉通りに御言葉通りに私になさせてくださいということの前に、私たちがそれを自分の心の願いとして自分の告白として神の前に常にその心その姿勢を守り続ける必要があるということなんです。守り続けるというのは聖書は求めなさいというんであって、私たちにしなさいじゃないんです。神の国は私たちが作るんじゃないんです。 求めなさいなんです。神の義を私たちは求めなさいであって、私たちが神の義を自分で作るわけじゃありません。で、求めなさいって言った時何があるか、私があなたの義となったよ、あなたのただ中にすでにその国があるよということを私たちに教えるわけです。御心通りに祈ればすでに得たものとして思いなさい。その得たものとして思う、それも信仰です。信仰というのは目に見えないものを信じることなんです。で、私たちの中には自分はもうイエス様信じて洗礼を受けたんだから大丈夫、それで私は罪を犯しても大丈夫という、そういう甘んじる心があります。神様によって生まれたから、新たになったから、今度は聖霊によって生きるようになったということを信じるのではなく、救われたから私は罪を犯しても大丈夫という、そういう思いに走ってしまうというのは、自分が罪を犯していることに対しての弁解なんです。罪は神と私たちのうちにあって何の問題にならなくなりました。それは十字架の血潮のゆえなんです。そうじゃなくて、他の方法で、他のことで、ただ私たちがそう思いたいからということではありません。で、十字架の血潮のうちにあてだったら自分の思うままに生きられるか、決してそうではないということ。神はエコ引きがない、私だから大丈夫というのがないということなんです。私だから、私は献金も一生懸命したし、また手術もずっと守ったし、たくさんの救済もしたし、いつも本当に神様の前にこんなに祈り、こんなにやって、そういう遺産をたくさん積み上げれば、さあだから神様は私にこの一つ二つの何か罪は許してくださるだろう、多めに見てくださるだろう、そんなことはないということ。人間は本当に偏ってしまって、右に左に偏って、ならば私たちの救いは何なの？だったらまたその罪に対して罰を与えられるならば、さあイエス様の十字架は何なの？という、そういう思いにまた走ってしまう。それをただ悔い改めればいいのに、それを罪だから神様私を許してください、私をここから清めてください、そこから不義から離れたいという、それを神様に告白すればいいのに、私たちはそうじゃなくて、罪を続けて犯そうとするその姿勢を持って、ただ罰はない、神の許しということを悪利用しようとする、そういう姿勢でもって私たちが自ら大口叩くなら、それは違うよと聖書は言ってるわけです。昔初代教会にそういう人たちがたくさんいました。もう許されたから大丈夫という人たちです。それで彼らは姦淫を犯し、不満を言い、お互いに争い、それで彼らはその中にあっても自分たちは許されたから、救われたから大丈夫という、そういう人たちでした。それでイエス様の弟子たちはそれに対して教会の人たちに厳しく叱っています。そういう人たちを異端だと言っています。もちろんまた空手書とかそう見ると、あなたたちは十字架があるのに、なぜ恵みから離れて自分の行いによって何かまた得ようとしていますか、ということで叱る部分もあります。また神様から恵みでいただいた賜物なのに、なんで賜物でもって競争したりそうやっていますか、と言って叱っています。聖書の御言葉はみんな教会の信徒たちに宛てた手紙なんです。 だからこれは世の人たちに対してのことではありませんから、今私たちが自分の信仰生活、自分の心の中を照らして自分の内を調べていただくのにふさわしい書物なんです。あ、私はイエス様を信じたからもういらないということでは決してありません。神の言葉を私たちの霊の糧だと言っています。常に食べなければならない糧、その神の御言葉は生きて働いて、どんな鋭い両刃をかけたその剣よりも鋭くって、私たちの霊と魂を分けて、私たちの心思いの中にあるものすべて裸にする、すなわち誰も照らすことのできない自分の心の内を照らす。神はもともと知っています。でもその言葉によって私が見るようになるということなんです。私の思いと私の心は私が考えている状態ではありません。神の言葉が照らし映し出された、その裸の状態が本当に私の状態なんです。でそこから何が映し出されよと、本当はそれ全部罪でしょう。でそれ罪が問題ではなくて、それを弁解する、それを罪だと認めない、そういう心が今問題なんです。人間本当に罪が多くて神様の前に問題になることありません。罪多いところに恵みも増す、また多く許されたものが神を多く愛するとあります。その五節見ると、ところがあなたは固くな心を持っている、また悔い改めのない心を持っている。問題はこれなんです。私は許されたから大丈夫という、そういう一点張り、そうじゃなければ、私たちは救い自体をイエス様の十字架を真実にして、自分の努力で何か許されようとする限りない、そういう努力、それも結局は固くなな心なんです。自分のそういう思考というか、自分が思ったことをずっと自己集中していく。神様の御言葉は私たちの思いを照らすだけじゃなくて正してくれるんです。神の言葉が正しくって、自分の思いが間違ってるということ、これは異なることで終わるのではなく、神が正しい、また自分が正しくない、自分が悪いということを常に置くことなんです。私が正しくて神がおかしいということだったら困っちゃうんです。神は常に正しい、神の言葉は常に正しい。私たちの光はね、自分のうち照らす時と人のうち照らす時が違うんです。よく自分のことは棚にあげてと言いますね。自分には甘んじちゃう。またある時は自分に対しては自己虐待して、すっごくそれでもって自分をいじめます。結局自分を自分のものとするから、自分勝手に測り、その時の自分の感情と自分の測りによって勝手に自分を振る舞うわけです。いえ、神様は私たちを、私の目にはあなたは全世界よりも尊いんだと言っています。罪がないから尊いとか、あなたが私のためにすごくこれから役立つものだから尊いとか、そういうことではありません。愛するから尊い。私たちが愛する対象は、それが物であって人であれ何であれ、自分にとって尊いんです。私たちが見てはただ犬一匹猫一匹のような、そういう動物であっても、それを飼ってそれを愛してる人にとってはそれ子供のようでしょ。私たちにはそれがただのもののようでも、それを本当に自分の家宝として、自分の命よりも大切にしている人たち、たくさん見ることができます。 その価値を知らなければその人にとってはそれは込みと同じなんです。だけどそれを愛する、それが価値があると言って思う人たちにとってはそれは自分よりも大切だと思う時がある。神にとって私たちはその一人子を与えるほどに価値がありました。ご自分が身代わりになるほど価値がありました。それが神様が私たちを測ってる測りであり、私たちを思う心なんです。で、自分が価値のあるもの、その愛するものに対しての取り扱いはどうですか？大切にします。絶対に傷つかないように、絶対に悪いものつかないように、汚れがつかないように、割れないように、神が私たちに取り扱う、その取り扱いはそういうものなんです。私たちの問題は心の中から、思いの中から自己中心的に自分を破壊する、自分を汚して自分に毒を飲ませる、そういう性質を持っているから、そこから清め、そこから今神様は私たちを解放してくださったのに、私たちはそこにとどまって、逆に神様おかしい、神様が私のために結局いじめてるみたいに、神が罪に定めて私たちは罪があるみたいに考えている。神様さえいなければ罪に定めることもなく私は勝手に生きてもいいのに、目障りみたいに考えている時、それが私をどんなに愛し、私をどんなに尊ぶその方が私に語ってくださる私のための言葉だということを本当に理解するならば、私たちはそれを素直に受け入れることができるでしょう。なのに固くなな心を持ってそれを拒む。なぜなら肉体の思い、また情欲によって歩もうとするその生き方を捨てられないからな。その結果が自分が滅びであり、その結果が腐った身であるのにもかかわらず、教えてくれてるのにもかかわらず、その言葉を信じず、神様が私を特別に見てくれるだろう、あ、十字架にかかってイエス様が私の身代わりになって死ぬほどに愛したんだから、これも多めに見てくれるだろう。事実その罪自体は十字架の血書によって解決できます。でも固くなな心自体はどうですか？十字架の遺産を逆らってるわけです。私たちは信仰によらないものは全て罪だとある聖書の言葉を知っています。信仰かあから出てないものは全て罪だと。イエス様の十字架の血潮によって全ての罪は許されることも御言葉です。だけどもイエス様に御霊によってついて歩みなさい、それも御言葉です。そうじゃなければ私たちはまた罪を犯し、また肉の思いによって歩むしかないんです。罪から解放して、罪から私たちをあがない出して、罪から私たちを救って、イエス様のうちに私たちを置いてくださったから、その置いてくださったところにいなければ私たちは救いを味わって、救われた者としての新しい生き方ができない、これも事実だということなんです。神の言葉が一つですけど二面があるわけですよね。罪許されたものと、もう一つは罪を犯さずに生きられるようになったこと、これ同じなんです。で、許されたことだけを信じて罪を犯さずに生きるようになったことは、私たちが固くなに信じない、それが悔い改めないということなんだ。悔い改めるということは ただ自分の罪を認めて、そこから贖いなされたそのところにある、新しく自分がそこで神様の子供として罪を犯さずに生きられるようになった、そのところに自分が立つことなんです。悔い改めによって自分がその罪をやめよう、自分が洗おうといくらしてもそれは洗えませんし、そこから離れません。それができたならば、私たちにイエス様という救い主はいりません。さあどうしましょう。いつも私たちはそういう意味ではどうしましょうです。どうしましょうという時にイエス様がおられる。どうしましょうという時、神の恵みと救いがそこにある。で、どうしましょうという時に御霊様が、私があなたと共にいる。神様が私たちと共におられることは、私たちが自らの思いと力では神に聞き従っていくことができない、罪を犯さずに生きることができないから御霊様がおられることなんです。私たちが犯した罪は全部許されても、御霊様によって歩むということをしないならば、私たちの信仰生活は成り立ちません。あの人たちは特別だから、あの牧師は、あの信仰者は本当に特別だから、神様によって歩むことができず、できるし、私みたいな人はダメなんだと。いいえ、同じです。私たち一人一人のうちにおられる聖霊様は同じ聖霊様なんです。誰にできて誰にできないということではありません。賜物は違って、信仰のそういう分量というのは違って、言えば赤ちゃんがいて大人がいる、そういう成熟さは違っても、結局は同じなんです。同じ聖霊様おられて、同じく聖霊様を私たちにイエス様についていくようにする、真理に導く、神様の喜ばれることをするようにするんで、決して私たちの肉なる思いで歩ませるということは誰のうちでもなさいません。神様は私たちに罪を犯させることがないということなんです。聖霊様は私たちに罪を犯させない 神様なんです。罪を犯させないために私たちのうちにおられる方なんです。ならば誰であっても聖霊によって歩めば罪を犯さない、これは答えなんですね。で、聖霊様は神の子供のうちにみんな望んでいます。ならば今日も神様は私たちに、自分を捨てて聖霊について歩みなさい、固くなな心を捨てて、本当に悔い改めない、私はこの通りに行きますという、そういう自己主張とか自分の道を自分の情欲によって歩むとする、それを守らずにそれを捨てて神様についていきなさい、ただそれの話なんです。それは力がいるわけじゃありません。何かお金がなくちゃいけないとか健康がなくちゃいけないとか、そういうことではないんです。私たちがある働きをするなり、何かをするためにはいろんな条件が必要です。でも神の御言葉によって歩む条件はただ一つだけなんです。自分を捨てて聖霊についていく、ただそれだけなんです。それは子供でも寝たきりの人でも男でも女でも、どういう時代のどういう人であっても誰であっても、聖霊がおられるならば、聖霊が共におられる、そういう神の子供ならば、誰でも聖霊によって歩むことができるようになっている。そのできるようにしてくださったのが神様の恵みなんです。今日も御言葉の前にどうぞ 御言葉通りに私になさせてください。私たちは 100% 自分で神様じゃなくちゃいけないんだという、そういうことではなくて、罪しかなくても、今聖霊の力によって神イエスキリストのうちに私が移されたんだという、そのところを守りなさい、その生き方を守りなさいだけなんです。神様の御言葉が私たちにとって重荷とならない一番のことは、神の言葉は今語られ、今答えるものだからなんです。神の言葉は過去のものを私たちに解決してくれて、未来のものを私たちに言ってるのではなくて、もちろんその言葉は過去も現在も未来も全部当てはまります。だけど私たちが今神の声を聞き、今答える、この今を神様は望んでいます。明日からしますじゃなくて、今までダメだったからもう私はダメだぞという、そのことを今言ってるのではなくて、悔い改めるというのは、今までどんなに間違っても今日今この瞬間、神様そうですね、聖霊様が私の主ですから、どうぞそのようになしてください、その素直な心が必要なんです。今がたくなになるなということ、神の言葉が語られる時に固くなな心をならずするなということなんです。知らずにしたもの、今までしたことは十字架の地上において、今固くなにならず、今悔い改めないで、私はもうしょうがないとか、私は正しいとか、そういうことじゃなくて、神が正しいからどうぞなさせてください。その時に神の平安が望みます。神様が私たちの希望となってくださいます。そのことを、この次も、この次も、明日も、明後日も続けてやっていく。それが私たちが聖霊様についていくこと。お祈りします。私についてきてくださいと言ってくださったイエス様が私たちの前に進み、聖霊によって歩みなさいという、その神様が私たちのうちにあって、その御言葉から御言葉へと、信仰から信仰へと歩ませてくださるから、信じてありがとうございます。そうじゃなかった私たちの全てのもの、神様許してください。また私たちが本当にその信仰から信仰へと御言葉に立って、聖霊について歩めるように、一つ一つ教え、一つ一つ照らし、どうかいつもそこにあって歩めるように、守り導いてください。期待してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。